皆さんこんにちは。私たちは今第一次宣教旅行におけるピシディアのアンテオケというところに行ったバルナバとパウロ、彼らが安息日にユダヤ人の街道に入りまして、そこで突然奨励を頼まれ、パウロが説教するという場面から学んでいます。パウロの貴重な第1回の説教の原稿が使徒の働きの13章に残っているということで、3回に分けて学んでいます。1回目はいわゆる序論でありました。彼はイスラエルの歴史について紐解きました。そしてその結論はダビデの子孫としてメシアが生まれるという予言知ってますよねということです。先週は本論です。バプテスマのヨハネの紹介で現れたイエス様こそ旧約聖書が予言しているメシアです。この方は受難、埋葬、復活ということを成し遂げてくださいました。そして今日は適用です。適用っていうのはだからこうしましょうという部分です。私も毎週ここで説教をさせていただいておりますが、説教っていうのは大きく分けると御言葉の解説と適用に分かれます。私の場合だいたい8割ぐらいが御言葉の解説、最後の2割ぐらいがだからこうしましょうっていう適用であることが多いんですけども、今日の箇所はパウロの適用の部分でも、それがものすごく短いですね。ですからそのパウロの説教を聞いてた人たちがどんな反応をしたかっていう適用と反応というところまで取り扱いたいと思います。パウロはメシアは十字架で死に埋葬され復活しましたということを前回力を込めて語った。だから何をしましょうということにつながるんですか。38節ですから兄弟たちとなりますね。このところどころでイスラエルの方々並びに神を恐れかしこむ方々っていうふうに呼びかけているけども、それはこれから語ることをよく聞いてくださいっていう意味ですね。ここでですから兄弟たちっていうのは今から適用に入りますのでよく聞いてくださいっていう意味です。このイエス様の十字架埋葬復活は何のためだったのかっていうと、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。これは罪の許しのためなんだということです。罪の許しっていうのは実は聖書の中心テーマですね。人類の永遠の問題と言ってもいいでしょう。私たちは素直に自分の内側を見れば自分の中に罪があるってことを認めざるを得ない。だからどの宗教でもどうすればこの罪が許されるのか、どうすればこの罪を償うことができるのかっていうのが宗教の話題ですね。それぞれの宗教にはそれぞれの救済論というものがあります。救済論を持たない宗教はない。そしてキリスト教以外のすべての宗教はどういう救済論かっていうと、技による救いなんです。あなたには罪がある、だからそれを超えるほどの善行を行いましょう。何が善行かっていうと、その宗教によっていろいろ違います。イスラム教が善行とするものはこれだ、仏教が善行とするものはこれだ、いろいろあるんですが、とにかくその罪を帳消しにするほどの善行を積みましょうっていうのが普通の宗教なんですけれども、ここでは罪の許しのためにイエス様は十字架にかかり埋葬され復活してくださったんだっていうことをパウロは語っている。罪が許されるとどうなるんですか。神の裁きを免れることができる。神の裁きを免れるとどうなるんですか。死んだ後天国に行くことができる。天国に行けるとどうなるんですか。 そこで終わりではなくて、イエス様が再臨した時に私たちに復活の体が与えられて、イエス様が支配される素晴らしい世界で私たちは生きることができるんだっていうのが先週申し上げた内容でありました。39節、モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について。で、新改訳聖書2017版では解放されるっていう部分が義と認められるっていうふうに訳されています。多分こっちの方がいいと思いますね。モーセの律法によっては義と認められることのできなかったすべての点について信じる者は皆この方、誰？イエス様によって義と認められるのですとパウロは語りました。義と認められるっていうのは聖書用語ですね。義と認められるってどういうことかっていうと、神の前に正しいもの、罪を一回も犯したことのないものとみなされるっていう意味です。まあ、いわゆる罪が許されるってことですね。で、そのために皆さんは一生懸命モーセの律法を守ってこられたことと思います。だからこうやって毎週毎週安息日に会堂に集まって、モーセの律法の朗読を聞き、それに基づく奨励を聞き、ああ、もっと真面目にモーセの律法を守ろう。そうすることによって義と認めていただこうということを目指してきたと思います。皆さん、できましたか？どんなに真面目に一生懸命頑張っても、モーセの律法を完璧に守ることなんかできないです。私、パウロも実はもともとそういう生き方をしていました。私はパリサイ派っていうところに所属しておりました。人よりも何倍も一生懸命努力をして、律法を守ろうと努めてきました。しかし、どんなに頑張っても完璧に守ることはできなかった。だから、救いの確信を得ることはできなかった。これで私は救われた。いつ死んでも大丈夫だという平安を持つことはできなかった。技による救いを追い求めるならば、絶対にこれで十分とは言えません。どの宗教の人に聞いても、じゃあそれ全部やったら私天国行けるんですか？まあそれは死んでみなきゃわからんね、と言われるわけですね。本当にあなたの善行があなたの罪よりも大きかったかどうかなんてのは、人には測ることができない。そして私たちの善行によって私たちの罪を帳消しにしようっていう考え方の根本的な間違いは何かっていうと、私たちの犯した罪は私たちが償うことができるほどのものなんだっていうふうに過小評価しているところに大きな間違いがあるわけです。これから一生善行に善行を積み重ねたとしても、償うことができないほどの罪が私にはあるんだと。いうことを認めたときに、技による救いは不可能であるということがわかる。しかし私たちができなかったことをイエス様が成し遂げてくださった。イエス様だけがモーセの律法を完璧に守った上で十字架で死んでくださったお方です。私たちがどんなに頑張ってもできなかったことをイエス様は身代わりに成し遂げてくださったんです。じゃあ私たちはあと何したらいいんですか？これが適用だね。何したらいいんですか、皆さん。イエス様が全部やってくださったんですって。じゃあ私たちは何したらいいんですか？信じる者は皆この方によって義と認められる。私たちがするべきことは、イエス様、ありがとうございます。あなたが成し遂げてくださったことは、私の罪の許しのためでした。信じます。と受け入れることです。だからパウロの説教の適用は、たった一点だね。だから、信じなさい。これだけですよ。だから信じなさい。それだけで義と認められる。これを信仰義人って言うんです。イエス様が全部完璧に成し遂げてくださったから、それを信仰によって受け取るだけで義と認められる。これであればね、私たちは救いの確信を持つことができます。なぜかっていうと、イエス様は完璧だから。イエス様は完璧に成し遂げてくださったから。だから私はただそれを信じるだけでよろしい。私たちは救いの確信を持つことができる。 でも今パウロの聴衆となっている人たちは毎週毎週安息日にシナゴーグに集まって旧約聖書を聞き、そして聖霊を聞いてきた人たちです。もっと頑張ってもっと真面目にモーセの律法を守りましょうっていう聖霊をずっと聞き続けてきた人です。どう思いますか？え、本当にそんなに簡単でいいのかなっていうふうに思うでしょうね。だからパウロは警告するんです。40節ですから、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。え、どんなこと？警告ですね。せっかく神様があなたに救われてほしいと思ってご自身の一人子を十字架につけてまで完成してくださったこの救いを、そんないい話あるわけないでしょうとかって言って拒絶してはいけませんよということです。そこでパウロは一つの旧約聖書の御言葉を引用します。見よ、あざける者たち驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである、という旧約聖書の一節を引用しています。ここで注目していただきたいのは最後の到底信じられないほどのことである。つまり今私が語った内容っていうのはイエス様が全部やってくださったからあとは信じるだけでいいよ、そんな虫のいい話ありますか？到底信じられないほどいい話だよね。で、到底信じられないほどいい話だから信じられませんと言って拒絶したらダメだよ、そんなことしたら滅びちゃうよ、というためにこの御言葉を引用したんです。イエス様が成し遂げてくださったことを拒否したらもう私たちに救いの道は残ってません。で、この御言葉はどの箇所の引用かっていうとハバクク書の一章五節なんです。原文を読みますとこうなってます。異邦の民を見、目を止めよ、驚き驚け、私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい、信じられないような内容のことを私はするって神様はおっしゃってるんだけども、ここでハバククに神様が告げたその一つのことって何でしょう？時代背景を見ますとそれはバビロン捕囚なんですね。つまり神様がなしてくださることに対して不信仰で居続けるならばついに神の裁きが下るっていう内容の予言です。どういう裁きですか？バビロン捕囚っていう裁きです。でもイスラエルの人たちは鷹をくくってたんです。そんなことやらないよ神様、いくらなんだって私たち神の民なんだから、バビロン捕囚なんて起きないよ、預言者はそんなこと言ってるけど、なんて鷹をくくってたんです。信じなかったんです。だから神様の言うこと聞かなかったんです。その結果彼らは70年間バビロン捕囚になったんです。パウロがこれを引用してるってことは、いいですか皆さん、旧約の民が神様のおっしゃることを信じなかったがためにあんな恐ろしい裁きを自分の身に招いたように、あなた方も神様がせっかくなしてくださったこの救いの御業を信じないことによって自分の身に滅びを招くことがあってはなりませんよっていうふうに警告してるんです。それは成就したでしょうか？しました。これが紀元70年のローマ軍によるエルサレム破壊の出来事です。いや、いくらなんだってエルサレムが破壊されることはないよってまた高くくってたら本当にやられちゃったんです。そしてたくさんのユダヤ人が殺され、残ったユダヤ人はみんな奴隷として売り飛ばされ、それから1900年近くの長きにわたって国を持たない流浪の民となってしまったわけですね。でも前にお話しした通り、イエス様を信じていた人たちはエルサレムがローマ軍に包囲され、一瞬その包囲網が解けた時に、今だイエス様が包囲網が解けた時に逃げろっておっしゃってたよねって言って逃げて全員助かったんです。だから聞いた人たちにはね、信じる自由もあるし信じない自由もあります。でも その選びの結果を私たちは刈り取らなければならないんだということをパウロはここで聴衆に訴えてるんですね。私は語りました。皆さんの中でそれを信じる人もいるでしょう。いや、そんなことは信じられないっていう人もいるでしょう。それは皆さんの自由です。私は強制することはできません。しかし信じなかった場合に自分の身に下る神の裁きの大きさは心得ておいてくださいということをパウロは語っているわけです。ここまでがパウロの説教です。それを聞いた人々はどう反応したかっていうのをここから見たいと思います。42節、二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。すごいですね。やっぱ相当衝撃的だったんですよ、パウロの説教って。だって彼ら毎週毎週こうやって集まって、症例を聞いてきたけど、こんなメッセージ聞いたことないと。今まで語られるメッセージといえば、もっと真面目に律法を守りましょうよ、皆さん、みたいな。そんなメッセージばっかり聞いてきたのに、いや実はもうメシアは来た、救いの御業は成し遂げられた、信じるだけでいいんだなんてね、こんなメッセージ聞いたことないから、すいませんが来週もう一回この話してくれませんか。来週もう一回、一回じゃ分かんなかったのっていう話ですよ。まあおそらくはパウロが今回メッセージで引用した旧約聖書の箇所をしっかりもう一回調べ直した上でもう一回聞きたいというふうに思ったのかもしれません。これはこれでいい姿勢だと思いますね。でももっといい姿勢の人がいたんです。43節、街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと共に話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。さっきの人たちは来週また同じ内容で語ってくださいって言った人たち、それはそれで嬉しいですよね。説教者としては、私今日こうやってメッセージしてね、来週は次だなと思ってたら、皆さんが私に、先生今日のメッセージすごかった、来週もう一回同じメッセージ聞きたい、何も手加えなくていいから同じメッセージしてください、まあ来週の分準備しなくていいから助かるは助かるんですけども、そんなに良かったですかみたいなね、まあそれはいいんですけども、もっといいのはね、来週まで待てないっていう人たち、だから街道から出てったらもうついてきたんですよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、もうちょっと聞きたい、いろいろ質問があるんです、ちょっと聞かせてくださいっていうふうに2種類の人が来た。多くのユダヤ人と神を敬う改宗者、もともとの異邦人だね、がこの2人にくっついてきたんです。それでパウロとバルナバは彼らにさらに話した。いいですね。これ今日礼拝終わって僕がフェローシップのところに水飲みに行ったら、先生さっきの話だけどさ、もうちょっと聞きたいんだよなんて一回言われてみたいなと思ってますけども、この時に彼らはおそらく信じたんでしょうね。来週まで待てない、今日信じるということですよ。つまりそうか、律法の時代からついに恵みの時代に移行したんだ、今我々は恵みの時代に生きてるんだっていうことを理解した人たちでありました。その人たちにパウロとバルナバはどういうおすすめをしたのかっていうと、一番下、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。そんなこと言われなくたって神の恵みにとどまっているだろうなっていうふうに思うと思うんだけども、なぜこういうおすすめをしたのかっていうと、ユダヤ人っていうのはモーセの律法に回帰するっていう本能的弱点があるわけですよ。だって生まれた時からね、そうやって聞かされてきたんだもん、モーセの律法ちゃんと守れよ、そうやって義と認められるんだぞっていうふうに生まれた時からもう染み込んでるの。だから今回一回こういうメッセージ聞いて、信じるだけでいいのっていうふうに分かったとしても、またパウロとバルナバが去ってしまった後に街道の安息日の礼拝に出席したら、また以前のようなメッセージ聞かされるわけ。そんなんで救われてると思ったら大間違いです。信じるだけなんて救われません、もっと真面目に律法を守らないと救われませんみたいなことを言われると、あ、やっぱりそうかなとかって思って、また元の束縛の生活に逆戻りしてしまわないように、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めたってことですね。 神様の一方的な恵みをただ信じることによって救われたという真理を手放してはいけませんというおすすめです。その意味で日本人もまたユダヤ人に似ているなと思います。日本人は真面目で頑張る民族、座右の銘は根性、努力、忍耐、なせばなるという民族であると思います。そして震災があっても何か配給するときに一列にピシッと並ぶ、なんて素晴らしい、どういう神様を信じたらこんなに立派な人たちになるんでしょうかと世界中の人たちがいぶかるぐらいに真面目な民族、それ自体は決して悪いことではない。しかしその文化が教会の中に浸透していくときにもっと頑張れもっと頑張れという雰囲気ができてしまう。そんなんで救われてると思ってたら甘いよみたいなことを言われるようになって、そうだよね確かにねそう思うわとかって言いながらもっと頑張りますってやってるとクリスチャンがだんだん苦しいちゃんに見えてくるわけですよね。で一般の人たちはそういう人を見て魅力を感じないんです。わあああいう生き方したいとは思わない、ああはなりたくない。だからクリスチャンだって言うとまず心配されるのはいろいろやっちゃダメなんでしょうみたいなね、日曜日は絶対教会行かなきゃダメなんでしょうみたいな、相当献金しなきゃダメなんでしょうみたいな、そういうイメージが先行してしまっている場合があるのが非常に残念なことですね。ある真面目なクリスチャンがね、もう日曜日は朝から晩まで奉仕してる、だから月曜日会社行くときはもういつも疲れ切ってるんですよ。で上司がね、お前なんか毎週月曜日になると疲れ切ってるな、どうしたんだ、いやあの部長私ね毎週日曜日教会行ってるんですよ、で朝から晩まで奉仕しましてねもう疲れ切ってるんですよ、部長一緒に行きませんか、行かないよそんなところって行きたくないですよね。これはね、私たちの生き方っていうのは多くの人に魅力をもたらしているんでしょうか。神様が私たちに求めておられることはもっと頑張れじゃない、恵みに信頼せよ、恵みに信頼せよということです。救われるために頑張るのではなく、恵みによって救われたことを喜んで感謝して生きていく、それこそが神の恵みにとどまることであり最も魅力的な生き方であろうと思います。しかしそれは決して良い行いを否定することではありません。すごく大切な御言葉ですから、ぜひ暗唱聖句にしていただきたいんですけれども、エペソ人への手紙の2章8節9節最後10節までいきますが、まず8節ご一緒に読みましょう。はい、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です、ね、恵みのゆえに信仰によって救われた、それだけです。それ以外のものを一切持ってきてはいけない。それはあなたが立派だったから救われたんじゃない、神からの一方的な賜物だ、贈り物だ、あなたに差し出されたその贈り物をありがとうございますいただきますと言っただけであなたは救われたんだ。行いによる、9節ご一緒に、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです。もし私たちが行いによって救われたとするならば、救われた人は絶対傲慢になるね、私ここまで頑張ったから救われたし、あなたももうちょっと頑張ったらみたいなね、そういう教会って行きたくないですね。行いによるんじゃないんだと言っていながら10節なんですが、ご一緒に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。行いによるんじゃないって言っときながらね、良い行いが3回も出てくる。でも大切なポイントは何かって言ったら、そのあなたがするべき良い行いさえも神様はちゃんと準備しておられるんだから、あなたがそれをできるようにしておいてくださってるんだから、あなたの頑張りによってなされるのではなく神の恵みに信頼することによってなされるんですよっていうふうに教えているわけですね。さあここまでが今日の御言葉の解説ですが、 次の安息日にどうなったかっていうのは来週の内容でございます。でも一つだけ予告しときますと、次の安息日にどうなったと思います？ほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきたって書いてある。ほとんど町中の人ですよ。すごいですね。これシナゴ絶対入れないね。もう外まで行列ができたと思いますよ。行列のできる街道になったと思います。パウロの語ったメッセージってそれぐらい衝撃的だったんですよ。皆さん、救い主待ち望んでますね。実はもう来たんです。そしてその方は私たちの救いに必要なことは全部成し遂げてくださったんです。だから私たちは信じるだけで罪許されるんです。救われるんです。永遠の命をいただくことができるんですって言ったら、うわーって言って、翌週はほとんど町中の人が集まってきた。興奮する内容だったんですよ。で、私も今同じように語っている割に聞く人々はそれほど興奮しない。そしてそれほど町中の人がここにもうわんさか詰めかけるというほどでもない。この違いは一体何だ、考えちゃいますよね。福音っていう言葉、意味は良い知らせなんですが、これはギリシャ語ではユーアンゲリオンって言うんです。どっかで聞いたことありますね。ユーアンゲリオン、これは実は勝利の知らせって意味なんです。実は戦争用語なんです。福音って勝ったぞーっていう知らせなんです。兵隊さんたちが戦争に出かけてます。国で待ってる人たちは固唾を飲んで見守ってます。どういう結果がもたらされるんだろうか、ドキドキしますよね。なんで？だって負けたら僕らの生活変わるんだもん、今日から。でも勝ったら嬉しいんだ。そして向こうから走ってくる兵隊がうわーっと走ってくる。あ、どっちだろう、勝ったのかな負けたのかなってドキドキしながら見てたら、勝ったぞーって叫ぶんですよ。これがユーアンゲリオンなんです。福音とはイエス様が復活することによってサタンに勝ったぞっていう勝利の知らせなんです。これは嬉しい内容なんですよ。先週の火曜日の午後8時からワールドカップの日本対コロンビア戦が行われました。私は最初から見ようと思ってたら、火曜夜礼拝の申し込みがありました。もちろん牧師ですから今日はワールドカップがありますので火曜夜礼拝はお断りしますとは言えない。もちろんやりましたよ。それで9時に火曜夜礼拝終わるんだけどね。で、9時から後半だから、後半はもうすぐ見たいと思ったので、東京にいる次男にお願いしておいて、テレビの前に iPhone セットして、そして9時になったらつけるから映像を LINE で流してくれって、 OK ということで9時に礼拝が終わりまして、はい、これで礼拝終わりました。この後ちょっと私別人になりますので、私の言動を見て決してつまずかないようによろしくお願いしますと言って、パッとつけて、うおー、11だよみたいなところから始まったんですね。で、夜礼拝に来られた方もですね、一緒になってみた。もうこんなちっちゃい画面をね、ボールがどこだか分かんないぐらいちっちゃい画面、もう食い入るように見ながらですね、一緒に応援したんですが、皆さんご存知の通り FIFA ランキング61位の日本が FIFA ランキング16位のコロンビアに勝った。興奮しましたね、あれはね。うわーと思いましたよ。すごい嬉しかった。で、はっと我に返り、なんで俺こんなに嬉しいんだろうって、2対1で勝ってね、思いますよね。日本が勝ったら給料増えるから、いや増えない。日本が勝ったらなんかごちそう食べさせてくれ、いやそんなことね、政府がね団子を配ってくれるっていう話でもないし、僕の生活に直接影響はないんだけども、なんでこんなに嬉しいんだろうって。勝利の知らせってすごいなっていうふうに思いました。私だけじゃないですよ。もう日本列島どこ行ったってね、うわーっていう興奮のるつぼですよ。特に前の日に大阪で震度6弱の地震が起きて、なんかがっくり意気消沈していた日本人が、あの勝利によって急に元気になったって感じですよね。勝利の知らせってすごいなと思いました。皆さん、今晩11時からセネガル戦です。ポーランド戦見たけどね、 ただ身体能力が高いだけじゃないですよ。チームとして非常に組織化された戦い方をするあのセネガル、これはなかなか手強いですけどもね。今日はこんなちっちゃい画面じゃなくて、近くのコミュニティクラブに行くと、シンガポールってすごいですね、パブリックビューイングしてくれん、しかも無料でスナック菓子まで出してくれん、あそこ行って今晩応援したいと思ってますけどもね。勝利の知らせっていうのはこれほどの興奮をもたらす。イエス様が復活によってサタンに打ち勝ったっていう福音のメッセージは、実は日本がコロンビアに勝ったことよりもはるかに重要な内容なのに、なぜ日本がコロンビアに勝ったら日本中あんなに興奮してんのに、イエス様がサタンに勝利しましたよって言ってもみんな、あ、そうって言ってるのかな。どうしてそのメッセージもっと聞きたいと言って集まってこないのかな。私の伝え方に問題があるのかな、または自分には許されなければならないような罪なんかないよってみんな思ってんのかな、とりあえず今日さえ良ければ永遠なんかどうでもいいって思ってんのかな、それともサタンが人々の目に覆いをかけてこんな素晴らしい福音の輝きが見えないようにしているのかな。まあいろんなことを考えさせられましたこの5日間ね。でも今日私が言えること、それは私たちがまずこの福音の素晴らしさにもっと感動しましょうよっていうことであります。よし、そこまで頑張ったら救ってやるっていう救い方じゃなくて、こんな箸にも棒にもかからないどうしようもない私を、ただ信じるだけで救ってくださった神の愛をもっと喜び、もっと感謝しよう。43節の最後ですね。いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。その私たちの生き方こそが、ああ、本当に素晴らしいことなんだねっていうことが多くの人に伝わる印なんだろうなっていうふうに思います。私たちの生き方を通して、勝利の知らせの素晴らしさをさらに分かち合っていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、3週かけてパウロの説教を学んできました。イスラエルの歴史、聖書予言、その予言の通りに来られ、バプテスマのヨハネに紹介され、十字架、埋葬、復活、私たちが救われるために必要なことは全て成し遂げてくださったイエス様、あと私たちは信じるだけで救われる、それ以上のことは何も救いに関しては求められていないという福音を私たちは聞きましたが、私たちの心に喜びがあるでしょうか。どっかにそうは言ってもね、やっぱり頑張んないとダメなんじゃないというような立法に引き戻す力が働いているでしょうか。天のお父様、私たちが素直にこの福音を喜び、感謝し、感動し、興奮し、私たちの生き様を通してそれを周りの方々に伝えていくことができるように、そしてやがてこの街道に行列ができるほどの日本人が集まってくるように、私たち一人一人を用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。